本日の聖書の箇所、エペソ人への手紙6章21節から24節を司会者がお読みいたします。私の様子や私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であるティキコがすべてを知らせます。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共に恵みがありますように。それでは心遣いと最後の祈りと題して矢島先生に説教していただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。御子イエス様の十字架と復活により私たちに与えられた救いを心から感謝いたします。過ぎし一週間も共にいてくださり、私たちを励まし導いてくださりありがとうございます。先週は昇天者記念礼拝が捧げられ、先に天に帰られた方々を覚え、慰め希望を共にする時をお与えくださりありがとうございました。新年度もあっという間に1ヶ月が経ち、ゴールデンウィークを迎えております。休みを取れる方々には良きリフレッシュが、またこの時期にもお働きがある方には主の守りとねぎらいがありますようにお願いをいたします。続けて世界は戦争や戦争の噂、民族、国の敵対、飢饉や地震、多くの痛みの中にあります。国内においても人間のエゴや弱さのゆえに起こっている多くの痛みがあります。主よ、憐れんでください。私たちを作り変え、癒しと平和のために御手を動かし、私たちが主の御心に沿った応答ができますようお助けください。続けて病の中、試練の中、弱さ、困難の中にある方々には格別な主の励ましがあり、癒しがあり、助けをお与えくださいますようにお願いをいたします。今朝も私たちの灯火、道の光である御言葉によって、生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、私たちの心の思いや計りごとを見分けることのできる御言葉によって、私たちを養ってくださり、与えられたこの週の旅路を歩む糧としてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。昨年の10月の初めより足掛け13回にわたってエペソ人への手紙が開かれてきました。基本的なメッセージが3つあると申してきました。パウロがローマの牢獄の中から書いた手紙であると言われておりますが、基本的なメッセージは、私たちはキリストにあって神に選ばれたもの、大いなる望みを与えられたものだということ、そして神の子供として良い行いをして成長させていただけるということ、そして3つ目に、イエスを信じる者はすべてキリストの体である教会の部分として共に成長させていただける恵みがあるのだ、そのような3つの基本的なメッセージがありということを申してきました。この書には永遠にわたる神の救いの計画に対する深い洞察があり、目に見えない霊的なキリストの体である教会についての深い洞察があり、その上で実際的な進めがなされてまいりました。昨年度のチャペルの年次聖句の4章の16節、このキリストの体の部分としてそれぞれが結び合わされ立てられていくという御言葉も入っておりました。見返しておりまして、過去の12回の説教題だけを追っても恵みを覚えました。ずっと前から選ばれていたのですという題から始まって、心の目がはっきり見えるようにとか、 恵みにより信仰により救われるとか、共にという言葉が多くついた時期もありました。共に神の恵みを受けるとか、共に強められ愛を知り満たされるとか、共に成熟を目指すといったタイトルの時もありました。そして神に愛されている子供らしく、そしてキリストを恐れ従い合う、仕え合う、そういったことも語られてきました。そして先週は6章の先週になりますね、昇天者記念礼拝の前になりますが、6章の10節から20節から神の大能の力に強められるというお話がありました。この箇所にあった6章の18節が2026年度のチャペルの年次聖句で皆でこの言葉を唱和したことでもありました。終わりにという手紙のクライマックスにおいて、主にあってその大能の力によって強められなさいと勧められました。キリストとの結合によって力づけられなさいという、それは意味があります。悪魔が邪悪な戦士で人の魂に戦いを挑んでくる。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいと勧められます。私たちの格闘は血肉を持つ存在が相手ではなくて、悪魔、サタンの軍勢である諸々の悪霊なんだと。毎日この戦い、攻撃がある中で神の武具を身につけなさいと、真理の帯や正義の胸当て、平和の福音の備え、信仰の盾、これは大きな盾ですね、そして救いの兜をかぶりなさいと勧められました。そして唯一攻撃の武器であるものとして、御霊の剣、御霊が与える剣である神の言葉を取りなさいと。その御言葉によって戦う模範は荒野での誘惑に勝たれたイエス様だということも語られました。そして生活のあらゆる分野、すべての機会、絶えず目を覚まし、すべての生徒のために祈りなさいという勧めも聞きました。祈りによって、全知全能の神の指示を受け、支えを受け、支援を受け、戦うということです。そして、パウロが謙遜に祈りなさいと勧めている中で、まず、自分の福音宣教のために祈りを請うた、その姿も見ました。鎖につながれている中で神様の施設、神の大使としての自覚を持ち、福音を大胆に勇気を持って語れるようにと祈ってほしいということをパウロは自分から請うたのでした。私たちの目を開いて装備をさせてくださり、祈り歩むものとさせてくださる神の大能の力に信頼していこうという話でありました。そして本日の最後のテキストに入ります。エペソ人への手紙には読んでいてお分かりだと思いますが、他のちょっとの大きな違いの一つとして、著者パウロ以外に個人名が出てまいりません。これはより普遍的な内容について語っている、教会について、神様の計画についてなどが語られているから、そういう特徴があるのですが、パウロ以外の唯一の個人名が出てまいります。それがこの21節にあるティキコです。ティキコ、前はテキコとも訳されていましたが、アジア人のパウロの同労者です。使徒の働きを見ると、パウロの3回目の宣教旅行の際に同行して、マケドニアからパウロに先立ち、そしてトロアスというアジアの都市に行ってパウロと会う、そんな出来事も記されております。パウロはこのティキコのことをですね、愛する兄弟とか主にある忠実な奉仕者と呼びます。コルサイ人の手紙では道老のしもべとも呼んでいます。パウロと共に最後の困難な時期に忠実に仕えていた人です。彼がこのパウロの手紙を携え、エペソとまたコロサイにも手紙を届けました。おそらくですね、ピレモンという個人宛ての手紙も運んだと考えられます。パウロは後にですね、別の弟子であるテトスのもとにこのティキコを使わそうとしたり、 また牢獄から出た後にこのテモテにいるエペソ、テモテがいるエペソにもこのティキコを使わせたりしました。ティキコはパウロにとってもそうですし、教会に対して神に対して忠実な奉仕者だったのです。彼をエペソに使わすというのですが、理由が述べられています。21節ですね。私の様子や私が何をしているかを分かってもらうためにです。分かってもらうためにこのティキコを送ってティキコは知らせるんですけれども、それによって成したいことがあるわけです。それが22節ですね。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためですとあります。一番の願い、それはこの手紙を受け取るエペソ、そしてこの手紙はエペソの周辺の教会でも読まれたと言われますが、その周辺の教会が心に励ましを受けることでした。この励ましという言葉、別のこのところでは言語は勧めをするとも訳される言葉ですが、ここでは心に励ましを受けるとか慰められる、元気づけられるとか勇気づけられる、そのような意味を指します。さてパウロの様子を通してこのエペソの人たちが励ましを受けるということなんですが、ご存知のようにパウロは牢獄の中にいて、その自由かといえばそうではない、苦しくないといえば、いやその逆で苦難の中にあったわけであります。以前に読んだ3章13節の御言葉が思い起こされます。3章13節にこんな言葉がありました。ですから私があなた方のために苦難にあっていることで落胆することのないようにお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのですと、この手紙の前の方で語られた言葉がこの響いてまいります。私が受けている苦難、それはまさに直接的にはパウロがまさに牢獄にいることだったわけですが、そういったことがむしろ栄光だというのです。その中で彼らが落胆しないでほしい、つまりそれは気落ちしてしまったり無気力にならないでほしいと語ります。苦難の中でそこでキリストの苦しみということも覚える、そしてキリストが共にいてくださるということをより深く知れるということがある。実際にパウロのこの手紙の豊かな内容はこの牢獄にいるという苦難の中から生まれてきているのです。また神様のタイミング、神様の方法で実際にこの苦難のちに牢獄から解放されますが、この苦難の中から勝利が与えられているということもまた語られたことの中に含まれることでしょう。他の手紙を見ますと、開かなくて結構ですが、ペテロの手紙第1の5章9節では、ペテロが迫害下にあるキリスト者たちに、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきていると語ります。苦難というのはキリスト者にとって、またキリスト者じゃなくてもですけれども、避けられないことであるわけです。しかしその中でこのエペソ人への手紙のような圧倒的な神様の恵みに満ちたその手紙が書かれている、伝えられている、そしてそれを書いているパウロの様子が伝えられたということは大きな励ましとなったことでしょう。パウロは3回目の宣教旅行の時に約3年間エペソに滞在をしています。エペソの人たちはパウロのことが気になったことでしょう。パウロはどんなふうに過ごしているのだろうかと、そういうことがこの余計な憶測に基づいた心配にならないように、きちんとティキコを派遣して様子を伝え、この無用な心配を取り払おうとした、そんなパウロの心遣いがあったというふうにも受け取れます。このティキコが成した役割というのは、神の国の前進において決して小さくない、とても価値のあることだということを思います。パウロの口となり手となって 手紙を伴ってこの祈っている人たちにパウロの様子を伝え、パウロの思いを伝えて、そしてエペソの人たちを励ましたのでありました。彼のような奉仕者がいたから、神様の言葉やこの使徒からの大事な伝達などが伝えられ、そしてその信者たちとの意思疎通が図られていったのでありました。励ましを伝えるものの存在の大きさ、大切さを思います。互いの信仰者として歩む。その中で神様の恵みを分かち合う、伝達し合うということは大きな励ましです。昨年、見た方もいらっしゃると思いますが、ボンヘッファーという映画が話題になりました。第二次大戦時のドイツの牧師神学者であった彼は、ヒトラー暗殺計画を立て、そして終戦の直前にこの処刑されたわけですけれども、彼の多くの著書の中にある共に生きる生活という書の中でボンヘッファーはこのようなことを言っています。キリスト者は彼に言葉を語ってくれる他のキリスト者を必要とする。自分の心の中のキリストは兄弟の言葉におけるキリストよりも弱いのである。すなわちキリスト者がお互いに救いの良き訪れを持ち運ぶものとして出会うのである。このようなものとして神やキリスト者を集め、彼らに交わりを賜るのである。私たちがこの語り合う、また報告し合ったりする、その中にキリスト者同士で救いの良き訪れを持ち運ぶものとしての出会いがあるのだということをボンヘッファーは語ったのでした。チャペルでは感謝神道会を5月24日に予定をしております。昨年度の歩みを振り返り、礼拝や交わり、宣教、それぞれにおいて神様が成してくださったことを思い返していきますけれども、私自身も思い返す中で、神様がこの1年間さまざまな宣教報告を通して私たちを励ましてくださったことを思い起こしました。それはたまたま偶然与えられた報告の機会というのではなくて、私たちに励ましというものが必要であることをよく分かって神様がチャペルに与えてくださった機会であったことを思い起こしました。宣教師の方々やハンガーゼロの方であったり、さまざまな方々の報告の機会があった。それも主のお取り計らいであったことを思い起こしました。報告会といったような形だけでなくても、私たちの普段のさりげない交わりや集会での分かち合いなどを通して、私たちは心に励ましを受け合っています。報告し合うこと、伝達し合うこと、交わり分かち合うことは心に大きな励ましをもたらすのだ。そのことを私たちはこのティキコの成したこと、この記事からも改めて心に刻みたいと思います。手紙は最後の祈りへと進みます。23節、信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。エペソの教会に集っていた人たちはユダヤ人も異邦人もいましたが、異邦人も含めてこのあなた方、それでもいいんですけれども、兄弟たちと、もう兄弟なんだと親しみを込めて語られていることを覚えたいと思います。この手紙全体で語られているキリスト者は神の家族として一つである、そのことがこの言葉にも体現されているように思います。信仰に伴う平安と愛がありますようにと祈っている。このことに慰め励ましを覚えます。頑張ってひねり出すような、自分に言い聞かせて何とかするような平安と愛ではない。信じる者、神に信頼する者に伴ってくる平安と愛です。 平安、それは神との平和であり、また心の中にある平和であり、互いの間での平和です。この信仰に伴う平安と愛、ある訳では平安と信仰に結ばれた愛と訳されます。信仰によってもたらされる平安と愛、それがありますようにと祈っています。そして最後の24節で、恵みがありますようにと祈ります。朽ちることのない愛をもって、私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にとありますが、朽ちることのないという言葉、不滅とか変わることのないという意味です。で、この朽ちることのないという言葉がですね、この文の中のどの言葉にかかるかという解釈によって訳し方の違いがあるようで、それはその一つが、この新改訳2017をお持ちの方は脚注にも出ているんですね。恵みが朽ちることないようにというような訳し方もあるようであります。ただはっきりしているのは、朽ちることがないというのは、これもまた人間発信のものではない。朽ちることをなくしてくださるという、それは神によるものであって、私たちのに聖霊によって注がれている愛だからこそ、朽ちることのない愛だということです。この恵みがあるようにありますようにという、この恵みという言葉には、いわゆるですね、定冠詞という冠詞ですね、そのとか、ザ、英語で言うザみたいな定冠詞がついております。それは冒頭にも恵みという言葉が出てくるんですが、一般的な恵みではなくて、このザとかその恵みという意味での恵み。そう考えると、それは今まで語ってきたところの恵みという意味も考えられます。つまりこの手紙の中で繰り返し繰り返し語られてきた恵み、ここまで語られてきた恵みが常にありますようにという祈りとも捉えられるということです。手紙全体で語られてきた励ましを改めて最後に覚えたいと思うのです。神に選ばれています。聖霊の召印が押されています。大いなる望みが与えられたものです。神の子供として備えられた良い行いをすることができる。神によって成長させていただくことができる。信じる者は皆キリストの体としてつながり、共に成長させていただくことができる。神の大能の力によって強められることができる。神の武具によって悪魔と戦い、この地上の戦い、大きい歩みをすることができる。私たちはこの主の深いご愛を心に留めて、共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。ティキコが使わされたことによってエペソの教会が受けた励ましの中に、私たちが励まし合うことの大切さを教えられます。パウロが最後に捧げた祈りの中には、神様から来る平安と愛、そして恵み、そのことがあるように、それはまさにあなたが私たちに与えたい、伝えたいとしてくださっているものであることを覚えてありがとうございます。この愛を覚えながら、また歩み、この愛を伝えていくものとならしめてください。感謝を持って主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
続いて静まりの時間を持ちます。どうか今お聞きになった御言葉を心に留める時間としてください。 説教に対する応答として教会福音詩賛美歌438番川のような平安がをもって主を賛美いたします。ご起立ください。着席ください。聖餐式を八島先生に導いていただきます。